この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
はい、どうもドルフランクで小林彩乃です。どうもどうも皆さんこんにちは。いきなり寒くなりましたが、風邪などひいてないですか？私は寒くなる前から風邪をひいていまーす。というわけで皆さん、体大事にしていきましょうね。私はですね、寒くなる前から、若干寒くなってきたかなーみたいな時に、ズビズビズビーってきまして、ゲフンゲフンゲフンって最初は、私の風邪は喉からだったんです。で、私の風邪は喉からって言いながら、ゲフンゲフンみたいな、もう完全に扁桃腺腫れたわーみたいになって、ほんで、鼻水も止まらなくなりつつ、で、扁桃腺の腫れは収まって、たんですけど、鼻水がずっと残ったまま、この間ロンドンに行ってきました。大変でした。ありがとうございます。すごい楽しい旅でしたよ。その話はね、今日後半しようと思ってるんですけどね。で、稽古もね始まりまして、役も決まりまして、12月の公演なんですけど、こちらもね、今回もね、特別チケットとやらが発売になるそうで、今回は役者の、集合写真にお好きな、例えば私の、ご予約であれば、私のサインが付き、また、そこ DVD とか、公演の DVD とか売るところなんで、プラスアルファ、予約の金額がそこに付けられ、乗っかって、必ずあなたの手元に DVD が行くよという形の、通常3500円のチケット代なんですが、今回5000円で、特別チケットというのが出るそうです。もしよかったら、ぜひぜひ、特別チケットじゃなくてもいいから、来てねっていう感じですね。今回は、私、ちょっと、ショートショートでね、お送りする作品なんで、2作品かな、出させていただきますので、いろいろね、はっちゃけた役と、あとは、はっちゃけた役ですね。まあ、大体、でも、私、ちょっと好きな役なんで、ぜひぜひですね、遊びに来ていただけたらいいなぁと思います。私のちょっと、好きなね、信頼してる仲良しの演出家、作演出家さんが、美味しいところに入れてくださったので、キャラを分かってて美味しいところに入れてくださったんで、ぜひぜひ見に来てください。はい、番組説明です。みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜというテーマのもと、役者は私、小林が、映画への愛と、そして共生と土下座の精神でお届けしている番組です。目指せ作品との駆け足というわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、今回は、ジャパニーズホラーおかわり会呪怨シリーズです。恐れおののけ、戦慄せよというわけで、前回ね、女優霊もやりたいなって言ってたんですけど、ちょっと女優霊は、私も、呪怨のね、1212、テレビ版と劇場版の1212を見返すのって大変じゃったので大変じゃったんで、今回はそれに集中して、で、後半は、ロンドン行ってきたよっていう話をちょっとしようと思います。で、女優霊はまた後々させていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。では、今回も元気に行ってみよう！
世の中、右を向いても左を見てもチャチャを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象、エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにチャチャを入れまくる辛口トーク番組、チャチャ入れおじさん。各週金曜日、ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage アルファ。
私のレビュー。はい、テーマに挙げた映画について小林が愛や感想を語っていくコーナーです。どんどんいきますよ。基本情報、呪怨は2000年に発売されたホラーのビデオ作品ですね。で、そこからまたそれを原作とする2003年1月に単館系で公開されたホラー映画のことです。劇場版は2003年に続編が公開されて、で、続々とね、続編がね、できていきましたね。で、監督脚本は清水孝監督です。この呪怨シリーズはもちろん、トビーリバース、戦慄迷宮 3D、 戦慄迷宮 3D 見たいと思ってまだ見てないんだよな。など数々のホラーをお作りになっていますと思いきや、魔女の宅急便の実写とか、 科学未来館で上映されている未来から来た男も撮っていると聞いて、マゾタク見てないけど、ガゼン見たくなってきたぜって感じですね。どうするんだろうね。だって、トシオくん撮ってた人が、だって、キキ撮っちゃうんだよ。すごくない？はい。で、まずね、ビデオ版からね、ちょっと、まあまあ、ビデオ版といろいろ、劇場版とかあるんですけど、メインの役者さんはみんなね、有名な方ばっかりなんで、で、見やすいと思いますよ。で、映画も、ビデオ版も、4話ぐらいのオムニバスになっていて、その、彼、かやこのお家に関わった人っていうのをクローズアップしていきます。で、一応まずですね、前提として、この、呪音っていう、ストーリーに、欠かせない、限定のお話として、前提のお話として、この世に強い信念、怨念を残して死んだ女性、佐伯かやこが、その呪いを人々に、こうね、人々に呪いをこうと伝染させていくオムニバス形式のドラマになっています。映画もそうです。で、かやこは大学時代の同級生小林俊介さんに片思いをして、後になって自分の息子佐伯敏夫が通う小学校教師になっていたことを知ります。かやこは元来思い込みが強いストーカーだったせいもあり、学生時代から俊介への思いを大学ノートに綴り続けていたんですが、教師になった俊介に再会したことで思い入れが再燃焼。より狂心的にノートへの書き込みを始めていきます。で、夫、そのね、かやこの旦那は、かやこのノートを偶然見てしまったことから、嫉妬に狂って暴力を振るうように、DV 夫になってしまいます。で、としおという名前が、その小林俊介の、年っていう字と、自分のね、オスっていう字を取って付けられたものであると判断して、妄想を古代化させて、自分、年男の父親は自分じゃねえという結論に、達してしまい、これまで可愛がっていた息子にも憎悪の感情を剥き出しにするようになり、息子にも暴力を振るってしまうようになると。で、年男くんも、まず、かやこさんをバラバラ死体にし、小林先生が来ているところで、小林先生のね、奥さんも、お腹に赤ちゃんいたんですけど、もうね、親子もろとも殺してしまって、っていう、ね、そういうお家なんですよ。そこでそういうことが行われていて、で、かやこがね、よく天井裏からゴンゴンゴンゴンゴンってこう、押し入れの中に入っちゃった人にシューンってこう、上からね、持っていくところがあるんですけど、あれバラバラ死体にして、旦那の方がかやこを、天井裏に隠したがために上から出てきて、こう、どこどこどこどこんって。で、ね、外に逃げようとした人たちは階段のところでズゴンズゴンズゴンって言って、あーって言いながら追っかけてくるっていう話なんですけど。まあまあまあね、そういうのがありつつ、まあ、進んでいくお話です。で、周りに関わった人たちの、がどうなっていくかっていう顛末を、オムニバス形式で見ていくんですけど、ビデオ版と映画版の違いっていうのはどうなのかっていう、まずビデオ版から始まった話なんですけど、ビデオ版はどういうことかっていうと、より、どういうことになっていたのか、私が今前提としてお話しした、そのかやこの物語っていうのが結構、ちゃんと描かれています。だから、彼女のノートだったりとか、小林くんが今日は何とかをして、私小林くんが大好きだから、なんであの女小林くんのことをあんなに近寄っているのかしら、私の方が小林くんのことよくわかってるのに、みたいな、全国の小林さんが震え上がる話でしたね。ね、私もちょっと小林くんって言われて、ゾクゾクしてたんですけど、まあそれはそれとして、そのかやこがどんな人だったかっていうのを、ビデオ版ではゴンゴンゴンってやってくれるので、ビデオ版見ると、だからそうなのねっていうのとかがいろいろ出てくるんで、ビデオ版見てもらうと結構面白いと思いますよ。栗山千明ちゃんもビデオ版に出てます。で、映画版は、まあ、そこに、まあ、ね、関わった人たちとか、また、ね、呪いがどういう風に伝染していったのかとか出てくるんですけど、私は2が結構面白くて、1はね、忘れられないのが、お布団にこう、こもって逃げるんですけど、怖い怖いっつって、もうやだって逃げるんですけど、お布団がこう、足の方からもごもごもごって盛り上がってきて、こう、気づくとこう自分の あの、お布団を、へーって思って、バッて開けると、そこに顔があるっていう、かやこの顔があるって、うぎゃーっていうシーンが一番私は1話好きで。で、2は、あの、ノリピーが主演なんですけど、あの、ノリピーが、かやこを産むっていうお話なので、ぜひ見てほしいなって思ってます。私、笑いながら言っちゃってんだけど、あの、面白いですよ。その、だからね、肉体を、その、得るためなのか、エルム街の悪夢のドリームチャイルドっていうお話があるんですけど、あれもね、フレディ様が、こう、生まれ、再誕生するっていうようななんかね、子供になってこう、胎児になってうんちゃらみたいな、すごい話なんですけど、あれを、と似たものを感じました。ノリピーから生まれくる火薬をぜひ見てほしいので、ぜひぜひですね、ワン、ツー、とりあえず、紹介してみましたが、見てみてください。その先もね、どんどんあって、もう、結構いっぱいもう、リメイク版から、アメリカのリメイク版からって言っても、清水監督が撮ってるんで、リメイクっていうだけじゃないんですけど、撮ってるんで、ぜひぜひですね、この機会に1、2とかから見てもらって、で、特にビデオ版見てもらえたら嬉しいなと思います。ぜひぜひ見てみてね。それでは次行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか。
面白いって聞くけど、なかなか手が出せない漫画はありませんか？アニメは面白いけど、漫画を読む気にはなれないなぁ、という方！漫画って面白いの？なんて言ってるあなた！そんな時にはこの番組、グーグー漫画フロンティア！私、宮本浩志がいろいろな漫画をご紹介いたします。毎週木曜日、ポッドキャストにて配信中。漫画は日本の文化！あなたも漫画を読みませんか？
Try to the next stage. Alpha.
みんなのレビュー。はい、予告ではですね、一応ここで女優連の話しようかなって思ってたんですけど、せっかくロンドンに行ってきたので、ちょっとその話をね、したいと思います。先週一週間ぐらいですね、ロンドンに行ってきました。目的はこちら、レイバーオブラブ、こちら舞台ですね、マーティン・フリーマン主演の舞台を見に、わざわざ、英国まで、私、飛んでまいりましたよーっていうことだったんです。で、まあ、中3日、4泊、5泊か。4泊だか5泊だか行ってきて、まあ、5日間ぐらい向こうにいたんですけど、まあね、いろんなところ見て、で、小林的には、まあ、ロンドンではないにしろ、ロンドンね、結構行って、行くぐらい、まあ、留学をね、イギリスで昔、3年ぐらい前にしていたので、金持ってんなじゃないよ。すごい頑張ったんだよ。頑張って稼いでんだよ、こういうために。で、行ってきたんですけど、留学ね、してたからっていうのもありつつ。で、今回はその3年間、4年間の間に、いろいろ、好きな映画も増えたりとか、ロンドンで撮った映画、ロンドンで撮られた映画、ここのロケ地行きたいっていうところをロケ地巡りしたりとかしてました。で、一応行ったところは、ロンドンの博物館ですね。ロンドン市じゃないや。博物館に行ってきました。で、そこは、何が目的だったかというと、まず、大きくはマミーです。ザ・マミー、こないだね、やったトムちゃんの映画ですね。あれの、プロディジウムというね、ジキル・ハイドがやってた、施設というか、まあ、組織が、あそこの博物館の下に、地下に作られているっていう設定で、で、砂嵐に追っかけられたトムちゃんが、そこをね、走り抜けるっていう、シーンとかがあったので、私はそこをどうしてもですね、ここにトムちゃんいたんやっていうのを感じたくて、まず、初日に行きました。で、そこでそこの、走ったところの通路を見つけてバシバシ写メ撮って。で、あと、同じところで、パディントンちゃんの、ね、撮影もされていたので、パディントン感も感じつつっていう感じでしたね。で、あとは、 あの、ロケ地巡りで行けば、まあ、シャーロック巡りを、あの、お相手がね、あの、同行してくださった方が初めてだったので、あの、シャーロック巡りをして、シャーロックミュージアム行き、221B、あの、ユーストン駅からすぐの 221B の、ロケ地に行き、で、そこのスピーディーズというね、シャローファンにはたまらない、現代版シャーロックの、ドラマで使われてる、なんだ、カフェでお茶をしてっていう感じですかね。で、舞台見に行き、あとは、あ、そう、私がどうしても今回やりたかったロケ地巡りは、あれです。マンアップっていうペグちゃんのね、私もこの番組で昔、以前ね、結構最近ですけど、ご紹介させていただいたマンアップっていう映画の、ペグちゃんが、レイクベルと一緒にデートをするんですけど、で、そのデートコースを私はどうしても、テムズの横を、歩いていたのは分かっていたので、テムズのその、そこのところ知りたいみたいな気持ちにずっとなってて、あと、ウォータールー駅が起点だったので、ウォータールーのところの、二人が出会ったところを喋って、で、テムズ通り、テムズの川の横で、彼らがどこを歩いたのかっていう足取りをたどりたくて、それをもう、ひたすらテムズの脇を、あの辺やろう、あの辺だと思うねんと思いながら、めっちゃ歩くっていうのをやりました。で、肝心の舞台なんですけど、のドキドキしながらね、今回も着物着て行ったわけさ、私。で、お相手もおしゃれしてさ、二人でね、行ったの。黒キャブに乗って、ね、行って、ドキドキしながら、ね、予約した紙見せて、これ、私の、予約した紙ね、って言って、小林です。どうぞ、チケットを出してください、って言って、言ったら、あ、わー、わかったわかった、あ、これね、君のチケットこれね、って言って、パンって渡されて、パンフレットとシャンパンついてるよー、つけて言われて、ペンってやって、ありがとうって言ったら、あ、今日ね、マーティン出ないからって言われて、って言って、ちょ、なんて言ったなんて言ったみたいな。私たちは、マーティン・フリーマンを見に行ったのに、まさかの、マーティン不在日だったっていう日でしたー。はぁ、もうね、わかります？この感じ。後々調べたところ、怪我をしてたんですね。その前日に、しかも前日に、足を負傷されたみたいで、で、3日間ぐらいお休みをされてた。で、それの初日だったそうなんです。私たちの日。だって、後で調べるからって言ったって、もうチケット取ってるからさ、行くじゃん。で、その日にいなかったっていうだけの話だから、まあ、運が悪かったな、みたいな。でも、お芝居としては、多分ね、芝居中でやったんじゃないと思うんだよね。多分、結構、舞台装置とかも作り込まれていたので、裏手でやったんじゃねえかなーって私は思ってるんですけど、個人的に。そんなに激しい動きとかも全然ない舞台なんで、普通のシットコムだし、アクションとかもないので。なので、多分裏なんじゃないかなって思うんですけど、まあ、とりあえず、なくて、いらっしゃらなくて。でも、すごくお話は、私が、わかるところだけでも全然面白かったし、何より、主演の女優さんはそのままいらっしゃったんですけど、この方がすごく達者で、またね、すごくすごく小気味のいいお芝居をしてくださって、私はそれが見れただけでも嬉しかったし、あと、マーティンのアンダーの役者さんも上手かったし、で、彼の芝居を見て、あ、マーティンだったらこんな風にやるのかな、とかっていう想像をするのが楽しかったなっていう、今回のロンドンの思い出ですかね。いろいろあるんですけど、それはね、小出しにしていきたいと思います。とりあえずね、言いたいことは、マーティンがいなかったよー。でも、もう復帰、昨日のね、夜の回で復帰してるみたいなので、皆さん安心して、ロンドンに渡航してください。それではまた、次行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに開始します。
なんのこっちゃいにしゃば、今の青春我がライブ人生。
各週水曜日、アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage アルファ。
でしょうか。呪怨シリーズ興味持っていただけたでしょうか。少しでも興味持たれたらぜひぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい。さて、次回はですね、まあ、来月、次回っていうか来月ですね。この間ね、すごくすごく見てて素敵だったバッドバディをですね、まだね、純真か新作7泊4日とかになってると思うんですけど、バッドバディを、紹介したいと思う。それから、ゲットスマート。これね、どちらもドタバタ、スパイコメディっていう感じですね。とても良いので、ぜひぜひ、見ていただきたい。で、今回、ご紹介できなかった女優霊もどっかに組み込みたいなと思いますので、ぜひぜひ、聞いてください。それから、舞台やります。雪の降る音、12月の13日から17日まで、下茶屋のタックス、1179だっけ。いつもね、このね、数字が覚えらんねえんだよな。で、出ます。ぜひぜひですね。遊びに聞いてくださーいと思います。はい。ご意見ご感想、この映画も取り上げでというリクエストとか豆知識とか紹介した映画見たよとか、次回の映画好きだよとか、もちろん、そうともこちらまでお願いします。just5@alpha-radio.com でございます。小林個人のツイッター、@mnata0512 で、リプや DM でもぜひぜひお話ししてくださいませ。というわけで、ではまた次回。
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
岸カンド、まべ知識。今回小林が見てきたレイバーオブラブの舞台、マーティンとダブル主演のテムシングレイグさんという女優さん、舞台が多いようだけど、ショーオブザデッドで、マーティンと共演したこともあるそうだよ。ぜひぜひ探してみてね。はぁ、今日もお腹いっぱい。うん、おやすさん、おいしい映画、いっちょ。
ジャスト5分だ、いい映画見れたか。